はい、今日はですねフォトショップ30周年ということで、20日からですねずっとやってるんですが、これあのツイッターでですねフォトショップを使った作品をツイッターで投稿してくださいと、でその時にハッシュタグ PSILOVEYOU30 というのをつけていただいて、何かメッセージを添えていただくと、でそうするとですね、そこからですね、抽選で30名の方に Adobe のオリジナル Photoshop 30周年グッズと、まあ、Photoshop 好きの方にとってはですね レアなものになると思いますけれども、これがね今日までなんです。29日土曜日までです。まだ間に合いますので、投稿しようと思ったけど忘れていたという方はですね、ぜひ投稿していただければと思います。で、なんといっても今ね新型のコロナウイルス、私もですね3月上旬ぐらいまでの予定が全て中止もしくは延期ということになりまして、で、あ、フォトショップの講座、高校生向けにやっているフォトショップの講座今年の分なんですが、これもね、まあ、実質できないので、まあ、延期という形になりますが、でね、その遠隔でっていう話があるんですけど、もちろんオンラインでできるんですが、結構ね自宅にそのちゃんとしたインターネット環境がないとかですね、パソコンが古いとかっていう、まあ、フォトショップが動かないとかですね結構あります。私の感覚だとね、まあ、どの家庭にでもパソコンがちゃんとあって、それなりにですね、まあ最新のものじゃなくてもパソコンは1台ぐらいあって、インターネットもちゃんと完備されてるというようなイメージがあるんですが、実際ね意外とそうでもないというかですね、スマホはあるけどみたいなね、パソコンはなんかものすごい古いものしかないとかですね、そういうことが結構ありまして、まあ遠隔でやっても参加できる方は結構少ないのかなと。で、いずれにしても、遠隔でやってもですね、そのアーカイブはツイッターの方、ツイッターと LINE の方で流していくということになりますけれども、で今日はですねフォトショップ、まあ、30周年ということで、まあ、ちょっと昔話をしますとですね、フォトショップもともとですね1988年一番最初の、まあ、フォトショップという名前じゃない、あのディスプレイという名前だったんですけれども、1988年に、まあ、開発されましてですね、で名前をディスプレイからフォトショップに変えたのが、同じ年なんですけども、89年ですね、1989年です。で、フォトショップの 0.87 というバージョンが、まあ、フォトショップの最初っていうふうに一応捉えています。で、実際にリリースされたのがですね、1990年、つまり、30年前ということなんですね。で、フォトショップの 1.07 というのがリリースバージョンになります。で、ここからですね、まあ、この頃から使われてる方っていうのはあまりいないと思いますが、1991年にですね、フォトショップ 2.0 っていうのが出ます。今50代ぐらい、50代以上ぐらいの方はですね、この頃から使われてる。この間もですね、池袋のサンシャイン、コンベンションセンターで毎年やっているページというですね、カンファレンス。で、ここで、フォトショップのセッションやりましたけれども、で、来てる方にちょっと聞いてみたんですね。このフォトショップ、最初のフォトショップから使ってる方いますかと。そしたら一人いらっしゃいましたけども。ですから、まあ、そうですね、40代っていうより50代でしょうね。50代ぐらい以上の方、のベテランの方であれば、まあ、フォトショップ、最初のフォトショップ、つまり30年前の、フォトショップから使ってるという方もいらっしゃると。で 2.0 が91年で、そしてねこの頃ってね、バージョンアップが1年とか2年かかるんですよね。ですから次が 2.5 なんですけど、2年後になります。93年にフォトショップ 2.5、 そして、94年にフォトショップ 3.0 というような感じで進んでいくわけですけれども、そしてですね、まあ、4.0、5.0 と来て、で、5.5、6.0、7.0 と。で、Photoshop 8.0 の時に CS になるわけですね。Photoshop CS ってなります。これが2003年なんですね。13年前ですね。そして CS2、 これフォトショップ 9.0 で、実はこのフォトショップ CS2、 つまり2005年にリリースされたフォトショップあたりからですね、 AI 機能が入ってくるんですね。で、代表的なのがこのスポットヒーリングブラシという、日本語版ではスポット修復ブラシですね。で、このね、AI 技術、人工知能のその技術は、必ず論文で最初に出してですね、そして、特許を取って、特許が取れないと、これね、特許取れない、取らないで機能載せちゃいますよね、搭載しますよね。で、もし他の企業から、それはうちの特許だということで言われたらですね、これどうするかというと、新しいバージョン出すときにその機能を省かないといけないんですよね。で、それはまあそれでいいとして、機能が使えなくなりましたということでいいんですが、古いバージョンには残ってますよね。だから古いバージョンを、やっぱ使えなくしないとダメですよね。だからユーザーの方にとってはちょっと不便なことになったりするので、この特許っていうのはとても大切なんですね。で、特許を取った後に、それを実際のアプリケーションソフトの機能としてですね、開発していくというような流れなんですが、まあ、このスポット修復ブラシに関する AI 技術の、これね、いろんな論文が引用されて、作られてますので、まあ、これ見るの結構大変なんですが、これ全部公開されてます。で、そこからですね、CS2 からですね、次 CS3 になって、このレイヤーを自動統合みたいな機能が入ってきたり、で、アフターエフェクツの方にパペットツールとかが入ってくる。そして CS4、 ここで、おなじみのですね、フォトショップ使ってる方にとっておなじみのコンテンツに応じた拡大縮小、まあ、コンテンツアウェアという AI 機能、まあ、コンテンツアウェアはですね、まあ、インデザインにもあるし、それからもちろんアフターエフェクツにもあるし、で、XD にも搭載されましたね、コンテンツアウェアがね。コンテンツに応じた何々っていう機能ですよね。で、これはまあおなじみなんですけれども、コンテンツに応じた塗りつぶし、コンテンツに応じた移動、コンテンツに応じた切り抜き。で、これ、インデザインだけちょっと日本語版がコンテンツに応じたじゃないんですけども、これ英語だとですね、コンテンツアウェアフィット。まあ、要するに写真を、まあ、長方形のボックスのところに写真をドラッグしたときに、その写真の被写体を認識して、もし人間であればですね、そのちゃんと人間が真ん中に来るように、あ、これあれですね、例えばツイッターなんかで写真投稿したときに、最初はなんか顔隠れちゃってるんだけども、ちょっと待ってると、ちゃんとこう顔が表示されてですね、ちゃんと綺麗にトリミングされるみたいな処理がされますよね。ヤフーもそうですよね。これ全部 AI でやってますけれども、で、それがインデザインの中に入ってんですね。コンテンツアウェアフィットというやつが。で、ただ日本語版はですね、内容を自動認識に応じて合わせるっていう機能名になってます。インデザインだけちょっとコンテンツに応じたっていうのを使ってませんけども、で、コンテンツアウェアレイアウトというのが Adobe Spark というね、これすごいですね。Adobe Spark はすごいアプリケーションソフトなんです。まあ、アプリケーションソフトというかサービスですね。ウェブサービスでもちろんアプリも出てますけれども、Adobe Spark はすごいですね。私も結構使っていますけれども、まあもちろんプロが使うというよりは、コンシューマー向けではあるんですけれども、結構ね、すごいので、エンタープライズ向けにも やってますよね。Adobe Spark のエンタープライズ、つまり企業向けにっていうことで始まりましたけれども、まあ、なかなかすごい、ツールなので、まあ、興味ある方ぜひですね、Adobe Spark ちょっと見ていただきたいと思うんですが、ここにもたくさん AI 機能が入っていて、コンテンツアウェアが入っています。で、CS3 の2007年が CS3 で、これがですね、まあ、Adobe 史上最大の製品発表っていうようなね、未だかつてない規模の バージョンアップっていう、まあ、触れ込みでですね発表されたんですが、この CS3 の時に実はフォトショップの上位版っていうのが出てくるんですね。フォトショップエクステンデッドというですね、フォトショップもちろんプロ向けのツールがフォトショップなんだけれども、さらに特殊な、例えば医療のね、なんかこうレントゲンの写真の解析とかね、天体写真の解析とかね、まあですからこのフォトショップエクステンデッドというフォトショップのさらに上位版が出て、フォトショップが2つになるんですけど、このエクステンデッドの中に 3D の機能とか、ビデオの編集機能とかっていうのも入っていて、で、これがまあエクステンデッドがなくなったんだけれども、統合する形でフォトショップが一つになるんですね。ですから今のフォトショップに 3D 機能とかビデオ編集機能が入っているのは、実はこの CS3 の時に登場した上位版のフォトショップの機能、まああんまり使われてないですよね、フォトショップの 3D 機能とかビデオ編集機能とかね。まあビデオ編集機能だったら今プレミアラッシュもありますしね、プロの方であればプレミアとかアフターエフェクトを使いますし、 3D の方はですね、あ、 3D の方はまたちょっと別の日にお話ししますけれども、 Adobe のね 3D 戦略ってちょっとね、イメージと違うと思うんですね。 3D ソフトといえばディメンションなんですけれども、ディメンションってモデリング機能がないから、あらかじめあるモデルをインポートしてステージングすると、つまり空間に配置して、そしてマテリアル、そしてマッピングっていうものを施してレンダリングする、まあそういったね、一つのあるパイプラインの中の一つのツールでしかないんですね。だからサブスタンスをアドビが昨年取得して買収してですね、まあ、サブスタンスっていうのはそのテクスチャーマッピングとかマテリアルのツールとしてはまあスタンダードなものなんですけれども、これをまあアドビが手に入れましたので、ディメンションとのこの連携っていうのはですね、もう見えてるわけですけれども、何に使われるかっていう話はですね、また後日したいと思いますけれども、フォトショップは何といってもこの30年の歴史があって、そしてこの CS3 2007年のですね CS3 の時にエクステンデッドというですね、非常に高度な画像解析とか 3D とかビデオとかですね、そういった機能を持っていたフォトショップがあって、でそれが今のフォトショップと統合されているっていう形で、非常にこう肥大化したツールになっているということなんですね。で CS4 の時にコンテンツに応じ、まあ、コンテンツアウェアですね、コンテンツに応じた拡大縮小というのが搭載されまして、まあ、ここからこのコンテンツアウェアシリーズというかですね、まあ、いわゆるコンジルというふうに日本では言ってますけれども、 AI 機能がどんどん入ってくるんですが、まあこの頃はですね、まあその AI は60年以上の歴史が、 AI の研究分野っていうのは60年以上の歴史がありますけれども、まあ、Adobe も随分昔から AI の研究をやってるわけです。ですからこの2005年からですね、すでに AI 機能を入れてるんですが、まあ AI の歴史の中で言うと2012年っていうのはとても大きくて、まあ機械学習、ディープラーニングの時代みたいな言い方でいいと思うんですが、この2012年以降、まあ、特にディープラーニングを使ったようなですね、新しい AI の機能っていうのが入ってくると。で、その時にそれをまあ今までのまあ、ずっとやってきた AI の研究と2012年以降のまさに機械学習ディープラーニングの時代に入ってからの研究、そこからの機能ですね、でそれが2つ走ってるということでちょっとややこしいので、まあ、Adobe 先生というブランディングをしたわけです。それが2016年ということなんですね。で、今も Photoshopのですね AI 機能っていうのは結構すごいところに来ていまして、ただね、使い方ちょっとねコツがあるというか、 AI に教えながら操作していくというのかな、全部お任せではないんですよね。 AI が例えば選択しやすいようにあらかじめトリミングした上で、 実行するとかね、こちら側もですね、ある程度コツというか、AI が処理しやすいように準備をした上でですね、実行するっていうことをやらないとなかなか期待した結果得られないんですが、まあそれでもそうやって使えば使うほどアドビ先生が学習していくので、まあ賢くなっていくわけですね、精度が上がっていくと。そして、昨年の11月にですね、オブジェクト選択ツールという新しい AI 機能が入ったということで、これはまあツイッターで動画をね、配信でね、よく聞かれるんですけど、ツイッターのスピードが速すぎると、ツイッターの動画のスピードね、あれはですね、実はツイッターというのは2分20秒という制限があります。動画の長さがですね2分20秒までなんですね。で実際、それに合わせてやるんですけども、アーカイブでなので3分とかになっちゃうわけですね。でそれをね、早送りしてます。再生スピードを上げて2分20秒に合わせてるので、ものすごい早い動画になっちゃってると。でこれに関しましてはですね、YouTube の方にその再生スピードをいじってないやつですね、これを、上げていき、4月からはですね上げていきたいと思います。でまあでも大体どんな感じか分かればいいやっていうんであればですね、むしろ再生スピード早い方がいいっていう人もいるので、まあそういう場合はツイッターが合ってるかなということで、ツイッターの方で、まあ、見ていただきながらですね、できちんとやりたいっていう方は YouTube の方を見ていただくみたいなね、そういうふうにしたいと思います。ということでですね、今日お伝えしたかったことはですね、Photoshop 30周年記念のですね、PSI Love You 30、こちら投稿、ツイッターの投稿今日までということで、ぜひですね、私のツイッターの方でも、今ね私のツイッターコロナウイルス関連のリツイートばっかりしてるんで、ちょっと埋もれてしまってるかもしれませんけれども、探していただいて、Adobe Photoshop 30周年、PSI Love You 30、今日までぜひ Photoshop で作った作品とハッシュタグ、そしてメッセージを添えてですね、そうすると抽選で30名の方にですね、Adobe オリジナル Photoshop 30周年グッズが当たると。今日土曜日家に閉じこもってるって方はですね、ぜひ投稿してほしいと思います。